意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、まだ子供が、ご自身の子供さんがですね、赤ちゃんだと、赤ちゃんのこの大きな泣き声っていうのがとても気になってしまうっていう方もいらっしゃるのではないかと思うんですけど、照代さんは当時はいかがでしたか？
本当に気になってましたね。特にうち双子なので、二人とも泣ってる、二人とも自然に泣くっていうよりも、なんか一人が泣き止んだらもう一人がまた泣くみたいな、絶えずどっちかが泣いているっていう、そういう記憶がありますね。なので、一人抱っこしてね、よしよしってやってると、落ち着いて、はぁって、置いた瞬間にまたもう一人の子が泣いたりとかっていう、うちの場合はそうですね、二人同時に泣くっていうよりも、一人ずつがぐずぐず言ってる印象の方が強いので、なので、絶えずどっちかをあやしてるというか、どっちかを抱っこしてるというか、
いや、
どうすればいいんだろう。
本当ですね。これいつまで続くんだろうって思いますよね。
そうなんですよ。しかも、昼間はね、3人、旦那さんはね、夜遅くまで働いてるんで、いないので、3人の生活なので、なのでもう、点てこまいっていうか、マンションだったんですよね。
はい。
なので、やっぱ声がね、うるさいだろうなっていうお隣さん人も、ちょっとやっぱり大丈夫なのかなっていうのは、すごい自分の中で、心配してたんですね。そんな時たまたまうち1階だったんですけど、
はい、
1階のベランダっていうか1階の庭みたいなところが隣の方とつながってるお庭だったんですよ。特に壁とかがなくて、みんなでここ使ってくださいねみたいな、そういう感じの、ベランダっていうかお庭だったんで、なんか外で何かしてた時にたまたまお隣さんの人にお話をしたときに、その方は3人のお母さん、ママさんで、で、3人目の子がうちの双子と同じ年だったんですね。なので、その時にすいませんって言って、すごいうるさいですね、うち双子だし、すいませんって、初めてご挨拶みたいな感じで、私初めて喋ったときに、
はい、
何言って、赤ちゃんなんて泣くし、そんな全然気にしなくていいよって、言っていただいたのが、本当になんか救われたというか、本当救世主のように自分の中で感じて、なんかいいんだっていうので、改めてなんかいいお隣さんだし、
はい、
なんかいいんだなっていう、なんか気にしなくていいよってなんかね言ってくれたのがすごいなんか助かりましたね。これが救われましたね。
そうですね。なんかそうやって言われるなんて思わないですもんね。
そうなんですよね。やっぱりね、お隣さんとか、やっぱりマンションだと下の人とか上の泣き声だと、特に上の人に気になっちゃったりする方とかも見えるかもしれないんですけど、本当にたまたまお話ししたとかね、隣さんがそういう言い方だったので、なんかすごいラッキーでしたね。
本当ですね。
なんですよ。すごい。なので、うちの子よく女の子の方が特に赤ちゃんの時は泣いてたので、もうミルクとかおむつとか変えてあげて、特に何もない、大丈夫だぞっていう時は、もう、隣の部屋、一部屋、その和室みたいなところに、ベッドとか、外に置いて、
はい、
ちょっともう泣いてもらうってことをやったんですよ、投資名って。
何も泣いてる 要素が見つからない時は、
うん、もうわからない。ミルクも飲んでるし、おむつも変えたし、体調も別に悪くなさそうだぞっていう時は、うん、こうそっと置いて、ね、そっと閉めてみたいな。で、もう本当に、もう泣いてもらうって言ったんですね。聞くと、実家やっぱりどうにかしたくなっちゃうので、
はい、
ちょっと泣いてもらうっていうのを、やりましたね。それをいいよって、お隣さんに教えてもらって、泣かせるのが、うん、泣くのが仕事だから、泣いてるのを止めなくていいって、うん、わざわざ泣かせないように抱っこしてあげたりとか、そこまではしなくていいから、それすると疲れちゃうので、こっちが。
うん、
時には余裕があるならね、やってあげればいいけど、そうじゃないんだったら、もう泣かせればいいんだよ。だからお隣の部屋に置いてちょっと閉めていいでね、ちょっと様子見てみるとかみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのを教えてもらってやったら寝るんですよね。やっぱりギャーって泣くんですけど、疲れて寝ていくんですよね。そうするとなんか、こっちも楽ちんですし、
うん、
それこそそのたまにでいいと思うんですけど、ちょっと本当にちょっとしんどいなっていう時はちょっと泣いていただいてみたいな。っていうのも、泣いたら抱くこととか、泣いたら何かしてあげるとかっていうのもね、もちろん理由があればいいかもしれないですけど、それは本当になんか、自分が育ってきた環境もあるのかなって思いますね。自分がそういうふうになんだろうな。私も忙しい。父も母も忙しかったですよ。
はい、はい。
自営もしてたんで、なんかこう、なんだろうか、構ってもらえてない、構ってもらってないわけではないんですけど、そういう愛着スタイルっていうのがあるんですけど、
うん、
それがそういうタイプですね、私って。結構忙しくて、泣いても自分でどうにかしていけるタイプというか、
うんうん、
そういうのもあったりするので、
はい、
それはなんか自分の育てられた環境と結構一致してるのかなっていう。
うん、
なので一生懸命こう、もう専業主婦で、すごく手厚く、してもらった方は、そういうふうにしてあげるのが愛情だと思ってるので、
うんうん、
多分きっとそういうふうにしてあげちゃったりすると思うんですけど、
はい、
はい。別にその方によって違うと思うので、うん、どっちがいいというわけでは、ない、全然ないと思うので、
うんうん
うん、そういうタイプだし、その人は一生懸命やってあげたいからやってあげる。でも、知るならちょっとね、違う方法を考えればいいと思うんですけど、うんうんうん、私の場合はもう一生懸命だったので、その時。
はい、はい。
それでちょっとまたリフレッシュできて、
うん
う
ん、
そっか、寝かせていいんだ、みたいな。
うんうん、本当ですね。
っていうので、そう、双子の赤ちゃんの時は、出産後3ヶ月はいましたけど、実家に。
はい。
はい、ですけども、本当に3ヶ月経ったら帰ってきたので、マンションに。
うんうん。
もう生後4ヶ月の子と3人ですよね、
うん。そうですね。
なので、その時はもうなんか必死です。
ああ、本当ですよね。しかも一気に
2
人の赤ちゃんの面倒を見るっていう、なんていうんですか、現実がいきなりやってきますもんね。
そうです。ちょっとね、よくわからない物体じゃないですか、ちっちゃいし、
うんうんうんうん、
ね、なんか本当になんか首も座ってないので、
あ、
ね、こんなにちっちゃくて、しかも可愛らしくって、なんか落としたらもう壊れちゃいそうな感じがするんですけど、
うん
うん、意外にね、大丈夫ですね、やっぱり。保育士になってるからっていうのもありました。なった。その時に双子を育ててる時は、うちが、小学校1年生の時に私、起業しているので、学児所を始めたので、はい、赤ちゃんの時は何のそういう、知識もなければ経験もないので、必死ですよね。
うん、
卵クラブとかそういう雑誌があるんですよ。子供用の雑誌。そういうところを。で、そんな今みたいにね、ブログとかそういう SNS とかも全然なかったので、
うんうん、
本屋さんではそういう育児の雑誌を見て、離乳食だったりとかをなんか 教えてもらいながら、読みながらやってたっていう。懐かしいです。
そうですよね。でも保育士さんになってから感じることもありましたか？
そうですね。もう保育士になった時はもうね、うちの子も大きいですし、
はい、
もうその泣く子がいっぱいいますよね。泣く事象っていうか保育園で。で、特にうちなんて、まあ、1、2、3歳児さんね、ちっちゃい子なんで、いっぱいいるんですけど、最初は、いやでも私最初は結構別にやっぱり、泣き声ってもう保育士をやった、その、保育園やった時にはそんなに気になってなかったんで、そうですね、新しく入ってきた先生とかの方がすごく気になって、すぐ抱っこする先生とかはいましたよね。あとは、お家の状況を、お家の状況がよくわかるんですよ。お家でよく抱っこするお母さんは、園に来てもずっと抱っこしててあげないとやっぱ泣くんですよ。でもお母さんも結構忙しかったりとか、まあ、子供もそのなんか性格とかそういうのもあるかもしれないですけど、全然そんなの、泣いてもお母さん的に泣き声が気にならないお母さんだと、まあ、泣いてるけどあんまりそういう抱っこしないかなみたいな、結構入ってきても全然泣かなかったり、泣いても自分ですぐなんか切り替えちゃう赤ちゃんとかいるんですね。そうするとやっぱりお家もそうやってしてますもんね、お母さんが。すごく手をかけてあげたりとか、泣いたしねっこみたいなのはしてないっていう、この方が泣かないですね。やっぱり手をかけてあげて、泣いたしねっこってお母さんの方が、絵に来ても抱っこしてくれないので、ずっと泣いてるんですよ。
そうなりますよね。
そうなんですよ。なのでお母さんも知らないので、やっぱり初めての子なので、泣いたら抱っこしてあげなきゃいけないと思って、もすっごい大変だから預かってほしいって来るんですけど、いいよって、なかなか泣いてもうちでも抱っこしてないのか、お家でも抱っこしなくていいか、で教えてあげたりして、ちょっとずつそれがやれるようになってくると、やっぱりなすぐ抱っこしなくても全然大丈夫なんですよ。泣かなくなって、自分でこう切り替えたりとか、なんかそういう本能でしょうね、やっぱ赤ちゃんも。知ってるんだろうなって思うので、やっぱりなんか助けてじゃないですよ、別泣くって、お母さんにしてみたら助けてって聞こえるのかもしれないですね。泣かせちゃいけないとか、別に悲しくて泣いてるわけでもないですね。
なんか緊急事態に感じますよね。
そうです
ね。泣いてたら何かあったんだろうなって。
そうですね。まあ、そうかもしれないですね。緊急事態じゃないですもんね。私たちからすると、なんか、発声練習してるねとか、肺を鍛えてますねみたいな。
保育士さんからしたら。
そうですね。体育の時間とか、それこそおむつとかね、汚れているんだったら、もちろんそれはそういうので泣いてるっていうかね、多いって呼んでるのかもしれないんですけど、とりあえず、その手足に泣いても、泣き始めても、別にそこまでそういうね、おむつとかミルクとかじゃなければ、はいはい、みたいな。あと、寝ぐさりですよね。寝るときに機嫌が悪い子とかいるんですよ。泣いちゃう子みたいな。そういう子もいるんですけど、寝る前だから泣くよねっていう、この子は寝ぐさりするから泣くよねみたいな感じで、バウンサーでゆらゆらしてて、泣きながら泣いてるんですけど、もうそろそろ眠たくなる時間、ね、時期だな、時間だなと思うと、ゆらゆらしててあげると、寝てたりするんで。そういうのも大きい、やっぱりちょっと違うかもしれないですね、保育士さんだと。結構保育園によっては、もうすぐ泣かせちゃダメなので、すぐ抱っこしてくださいっていう保育園とかもあるんですよ。やっぱり近所の目というか、そういうところもあるんですけど、うちは保育士さんの腰体勢、腰を痛めるんですよね。やっぱり抱っこしたり下ろしたり、ずっと抱っこしてっていう、癒してあげるっていう、 こういうのとか別に、全然やらない。いや、やらなくていいよって、保育士さんに、うちもともとずっと言ってるんで、そうするとですね、昼寝の時間は、ほぼほぼみんなそのうち、そんなに寝てくるんです。誰も泣かないです。うん、初め入ったばっかりの子は、泣く時も泣く子もいますけど、
はいはい。
だいぶ泣かないですね、トントンってしたり。あげると最初入ったばっかりの子でも、
うんうん、
それなりにやってあげるともう絶対そんな寝腐りで泣くっていうのはないので、
うん、
泣くイコールなんかそれこそ緊急事態とかかわいそうとか、
はい、
そういう風なのはやっぱりないですね。
うん、
そうやって思わなくていいと思います。
そうですね。このお話を聞かれているまだ小さい赤ちゃんがいらっしゃるママさんは、ちょっと少しずつ手を離して泣かせてみよう。
そうですね。なのでこの泣くっていうこともそうなんですけど、自分ごとに置き換えるとそれこそ意識が変わると世界が変わるじゃないですけど、泣いていいんだよってことなんですね。赤ちゃんからのメッセージは、赤ちゃんからママに対するメッセージが、ママ泣いていいんだよっていう、今思っても私もそうだったなと思うんですよね。子供の泣き声が気になる時ってすっごい頑張ってる時なんですよね。弱音は吐かないし、吐けないし、頑張らなきゃいけない時期だったので、すごい泣いていいんだよって教えてくれてたんだろうなって思うぐらい、やっぱり泣き声が気になる時ってそういうメッセージがちょっとあるのかなっていうふうに、ちょっと頑張りすぎてるなっていう。なので赤ちゃんに限らずやっぱり兄弟がいたりとかね、今だと夏休みなので、
はい、
喧嘩してやられた側が泣くみたいにね、っていうと、ママ助けてみたいなね、お兄ちゃんかお姉ちゃんかみたいなは、あると思うんですけど、
はい、
それもやられたら泣くよねみたいな、悔しかったねっていう風に、なんかどこかそういう風にこう、なんかなんだろうな、そんな風に受け止められると、そういう喧嘩とかもね、なくなってくるんですよね。不思議と。
不思議ですね。
そうなんですよ。ついついやっぱりお母さんって相手に入っちゃうんですね、兄弟喧嘩とか、
うんうんうん、
はい、で、不正倍たくなるじゃないですか、
うん、
どっちが悪いっていう、お姉ちゃん上の子が悪いとか下の子が先にあったから悪いとか、そういうふうにお母さんがいつも誰かが成敗して間に入ると、子供はずっと自分の味方をしてほしいので、言いに来るんですよね。自己主張してくるんですよね。正当化しようというか、いや僕悪くないとか、いや私悪くないってみたいな、で聞いて聞いてっていうのを、そのジャッジを親に求め出すので、そうなるとエンドレスで兄弟喧嘩が続くんですよね。どっちがお母さんが自分の味方をするのかっていうのがずっと続くので、ジャッジをし、ジャッジをしないっていうのも、喧嘩するよね。ちょっとね、どっちが悪いか分かんないから、まあ自分たちで、まあ、決めてじゃないですけど。それぐらいの気持ちで、はいはい、喧嘩するし、やられたら痛いしね、まあ、そうなりますよねっていうぐらいの気持ちの方が、本当は喧嘩も自分たちで、なんだろう、解決できたりとか、親を入れてないで、入れなくなってきますよね。どうせお母さんに言っても、お母さん何もしてくれないとか、そうすると子供たちは考えるので、
そうか、そう考えるとやっぱり、過保護は危険ですね。
そうですね。そうなんですよね。お父さんも大変だなって思いますね。ずっとやっぱり手をかけてあげなきゃいけないので、そういう意味では、ちょっと、変わらなきゃいけない。ずっと自分が、こうなんか、自分の出番が終わらないというか。それが、
そうですね。いや、すごい大事ですね。そうやって お母さんとかお父さんが間に入らなくなったら、うん、なんか全体的に緩みますよね。
そうですよね、うん、誰も、誰の味方でもあるし誰の味方でもあるしみたいな、みんなの味方だし、うん、誰も悪くないっていうね、
うんうん、
っていうなんかスタンスで見守ってあげられたら一番いいですよね、
うん、
変化するよねみたいに、
はいはい、
泣いちゃうよねっていう、
うん、でまあママも泣いていいよねっていう、
そうそうそう、しんどきときちょっと泣こうかみたいな、
うん、
ではね、吐いたりとかね、出たって出たってっていうとか、
うん、
それがどこかやっぱりキッとなって、ね、怒りの方が出しやすい感情なので、そんな可愛らしくなんかしんどいから手伝ってなんてね、ちっちゃい子にやっぱ言えなかったりするので、
うんうん、
どうして自分のことくらいやれないのみたいな、
うん、
ちゃんと片付けたって言ったでしょみたいな、
うん、
そうなるのもすごくよくわかるんですけど、
はい、
本当に自分の意識が変わると子供も変わってくるので、
うん、
ちょっとずつでもね、
そうですね、前回が娘さんのみのりさんが、ね、
はい、
ご出演されて変わったっておっしゃってましたもんね、テリオさんのことを。
そうですね、本当に変わりました、うん、はい、
だから自分が変わったら娘さん息子さんも変わるんだっていう証明になってるので、
本当に私も変わりましたけど、やっぱり私が変わったからでしょうね、本当にあの子たちが変わったので、
うん、
よかったです、もう私は変わらなきゃいけなかったんだなって思いますね、
あ、
変わってよかった、だって自分ももちろん楽ですけど、あの子たちのためにも、
うんうん、
本当に変わってよかったと思います。
いやー、今回のお話はね、実践できることがたくさんあると思うので、すぐにはその全部切り替えるっていうのは難しいかもしれないですけど、少しずつ隣の部屋でね、泣いてもらう回数を増やすとか。
そう、一つだけ聞いてもしなっちゃった時には、
はい、
もうトイレに逃げる。自分の感情多分抑えられないので、なんか言いたくなった時には、ちょっとトイレに行こうと思ってトイレに行って、ちょっと深呼吸して、
うん、
みたいな。落ち着けみたいな、ついつい感情に任せてね、私もそうでしたけど言っちゃうので、
うん、
そういう時にはパッと我に返る、トップレーン返れるようになるんで、意識すると、
うん、
ちょっとトイレに行って、あのフェード、なんていうのかな、クールダウンして自分を、
うん、
それからもうリビングに戻るみたいな、よくやってました私も、
うん、あー本当ですか、
ちょっとずつ、
あー大事ですよね。一呼吸置かないと。
そうなんですよ。うん、収まらないんですよ。怒りが。
そうですよね。いやー、たくさんヒントがいただけました。ありがとうございます。今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っていますので、ぜひご覧になってみてください。そしてテリオさんはイライラしない子育て無料メルマガ講座をされてますので、こちらをブログ心の仕組み研究所からチェックしてみてください。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。